10月13日木曜日、キープグリーン&ブルー。皆さんこんばんは、三海です。ここからの10分間は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介しています。今週スタジオにお迎えしたのは、100年後の未来を美しく、製品が作られる過程も美しい、サステイナブルライフスタイルブランドコープラス代表の西野恵理子さんです。西野さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
最終日もよろしくお願いいたします。はい、本当にコープラス、その西野さんのこだわり、地球への思いというか、負荷をかけないようにとか、もう様々なところ、本当作る過程、工程にもこだわり抜かれているなという感じなんですけれども、はい、コープラスをやっている上で西野さんが大事にされているのってどんなことでしょうか？
はい、コープラスをやる上で大事にしていることは、大きく分けて3つの約束っていうのを設けています。で、まあ、一つが環境ですね。服を作る過程で環境を汚さずに配慮して服を作るっていうところで、もう一つが労働者とか生産者で働く人たちを傷つけずに、そういった方々にも配慮して服を作るっていうところで、もう一つはお客様ですね、カスタマーの方々に対して、これまでのこうブランドとお客様っていう感じではなくって、そこの壁をちょっとなくした形でブランドを運営していきたいなっていうのを考えています。透明性っていうのはすごく大事にしていまして、で、先ほど言ったように、こう今までの例えばブランドとお客さんってなると、お客さんが得ることができる情報っていうのがすごく限られているというか、見えない部分がすごく大きくって、服で言うと、まあ、どこで作られたのかとか、まあ、どんな素材を使っていて、その素材はどこから来たものなのかとか、まあ、そういったところは見えないのが普通だと思うんですけど、その見えないからこそ、なんかそういったところで問題が起きている。なので、そこを見える形にしていかないといけないんだろうなっていうのはすごく考えていて、なのでコープラスでは可能な限り、こういった素材を使っていて、この素材はどういったもので、で、どこの工場で作っていて、この工場はどういう工場でっていう、そういう情報をお伝えしていくっていうのを大事にしています。
そう、今おっしゃってたその素材ももちろんですし、工場も選定されていて、
はい、
でも立ち上がったのは2021年。
はい、
これ選ぶの大変じゃなかったですか？はい、
そうです ね、大変でしたね。工場を探そうってなったのがコロナになってからだったんですね。なので、現地に直接行けない状態での工場探し、かつインドでっていうのを決めてたので、
はい、
なので大事にしたのが、その第三者機関からの認証っていうのを大事にしていて、うん、その今お願いしている工場っていうのは、ゴッツ認証っていうのを取っていたりとか、あとはフェアトレード認証も取っていたりして、で、欧米のサステナブル系のブランドの生産も行っているので、そうしたこう外部からの信用っていうのを参考にして選びました。
うん、見えない中で、
はい、
ね、行けない中でって、西野さんはそれこそ、
はい、
ね、インドに行って、うんうん、で、そこでの出会いがまたきっかけになり、今につながってらっしゃると思うんですけど、
はい、
大変でしたね。
そうですね大変でしたね。オンラインでつないで話してっていうのを繰り返していく中で、はい、進めていきました。
うん、その、まあ、インドの工場のこともそうですし、うん、まあ、フェアトレードということにもつながってくるんでしょうけど、やっぱり児童労働とか、
はい、
ね、まだまだ行われてるって言いますもんね。
そうですね。やっぱりこう村の方に行くと、女の子は家事を手伝ったりとかっていうのもあるんですけど、学校に行っている子でも農業が忙しい時期になると、お家の手伝いをしなきゃいけないから学校を休むとか、そういったものもありますし、あとは児童連れ去りとかもまだあると言われていて、まあ、連れ去られた先で、まあ、働かされる、で、コットン農場でそういった児童労働が多く行われているっていう現状はまだあると思います。
うん、で、それでまたね、
はい、
アパレルのそのお洋服をね、
うんうん、はい、
安く作るために子どもたちがもそうですし、はい、ものすごく劣悪な環境の中でとか、はい、そういったところももちろん気にされて選んだってことですよね、
は
い、
そうですね。選ぶ際は本当にこう服作りというのはそこが一番大事なんじゃないかなと思っているので、まあ、児童労働であったり毒性の強い薬剤であったりそうしたものが行われていない使われていないで人権社会的に配慮されているかどうかっていうのを基準にして選んだっていうのはありますね。
アパレル畑がもともとではない中 で、はい、でしかもそのサステナビリティ、はい、持続可能なって考えた時に、うん、アパレルってどうしても一番こう難しいというか、
はい、そうですね。もともとこうインドの社会的に弱い立場にある人とか経済的に弱い立場にある人に対して、まあ、雇用で貢献をしたいっていうところから始めてはいるんですけど、同時にこうサステナビリティっていうところも大事にしたいと思った時に、やっぱり雇用につなげていくためにはたくさん売らないといけない。でもサステナビリティを大事にするにはたくさん作るだけだとまた廃棄につながったりとか、誰も着ない服を毎シーズン出してもまた CO2 排出をしたりとかっていうので、結構矛盾がそこにあるなっていうのはすごく感じていて、その点でのどう折り合いをつけるかっていうのはすごく難しいなと感じています。
うん、細かく聞けば聞くほど本当、はい、よく思いを形にされてるなと思うんですが、はい、サイノさんは以前そのねお話の中でインドに、まあ、研究調査というか、はい、インターンで行かれてとかって言ってたんですけど、はい、京都大学大学院地球環境学、
はい、
課程を修了されてるんですか。
はい、そうですね、うん、修士の課程を、はい、修了しています。
でその大学では何を勉強されてたんですか。
はい、大学では文学をやってたんですけど。
文学、
はい、うん、文学部にいまして、はい、大学に滞在中は、うん、今みたいにやりたいこととか全然なくって過ごしてたんですけど、モンゴルに行くことがあって、うん、そのモンゴルで出会った方々と話すうちに国際協力とかそういった分野に興味を持ち始めて、
はい、
でそれで大学院でそういった分野で何か勉強したいなと思って大学院に行くことを決めて、大学院では環境政策を研究している研究室に入りました。
そうなんですね。サイノさんをお迎えするにあたってディレクターとこう話してた時にね、
はい、
9月9日に行われたフリーウィルの、ね、はい、イベントの会場でもうコープラス出してらっしゃって、
はい、
でそこにねキノコの菌床をね展示されてたっていうのを聞いてたから、
はい、
てっきり、はい、理系所でねあ理系所でそういうなんか、ね、はい、菌とかの研究などもされてたのかなと思ったんですけど、
そことは全く違いましたね。もう文系ですね、うん、ずっと、はい、
で地球環境学を学ぼう、
はい、
でその研究はどんな内容だったんですか。
はい、研究は環境政策とあとは気候正義って今結構聞くことが多くなったと思うんですけど、例えばこれまで CO2 を排出してきた人たちとか国とかっていうのと、まあ、それまでは排出をあまりしていない国とか人々っていうのがいると思うんですけど、で気候変動っていうのは世界的な問題で、排出してきた人だけが被るものでもなく、これまで排出してこなかったのにと人々がやっぱり災害の被害を多く受けたりとか、やっぱり脆弱な暮らしをしている方、自然と共にある暮らしをしている方が多いので、まあ、そういった方々の方が被害を受けているっていうような不均衡というか、そこの差があって、そこに対してまあどういう、こう政策を取っていけばいいのかとか、どういう対応を取っていけばいいんだろうっていうのをまあ研究する研究室にいました。
何でどういうきっかけが生まれるか本当わからないですね。
そうですね、そうですね。もともとのその大学にいる時もインドにインターンに行ってっていうので、そっちの国際協力っていう軸は自分の中であったんですけど、で大学院の時にそういう環境系のこう知識とか情報とかっていうのを得たことによっ て、まあ、今服のブランドをやる時もこうインドの雇用だけではなくって、まあ、サステナビリティとかそういった方向にも配慮しようっていうような思想にはなったと思います。
で皆さんね、今週こうコープラスの商品とかも紹介しつつ来ているから、あの飛んでね、そのリンク先飛んで、購入っていう方もいらっしゃると思うんですけど、
はい、
その購入する時にもちゃんとこだわられてるんですよね。
そうですね、公式サイトで購入していただいた方は配送にかかる CO2、 在庫がある場所からあとは注文していただいたお客様のご自宅までにかかる CO2 っていうのをカーボンオフセットする仕組みに参加しています。なので配送にかかる CO2 はなくなるので安心して買っていただければと思います。
あとショップカードでしょ、それから梱包、はい、この辺にもちゃんとこだわられてます、
はい、そうですね、あのショップカードは東北コットンプロジェクトというものからできたコットンを使用した紙で作っています。でこれは東北のその震災があった時に海の水が来てしまって、こう塩で塩害にあってしまって、まあ農作物が育てられなくなってしまった土地っていうところに塩に強いコットンを植えることで土壌を再生するっていう取り組みをしているもので、まあそのコットンを扱っているっていうのもあるので、そこの取り組みに賛同してそこからカードを作るっていうことをしています。で梱包に関しては段ボールのメール便というのにこだわっているんですけど、段ボールって実はリサイクル率 95% 以上っていうかなりこう循環型の素材っていうことに調べる中で気づいて、それで段ボールを使うことにこだわっています。
はい、今後どうですか、こんなアイテム作ってみたいとか、
はい、
目指してるものありますか。
あ、そうですね、アイテムで作ってみたいものっていうのは変わらず、翌年もその次の年もずっと着られるようなデザインのシンプルなものっていうのを提供したいなというのは思っています。で、アイテム以外で今後どうしていきたいかみたいなところで言うと、やっぱりこう透明性っていうところにはこだわっていきたいので、今工場も分かってますし、でゴッツ認証を取ってることでトレーサブルではあるんですけど、まあ、実際にこう全部コットン農場から縫製工場まで実際に訪れて、まあ、どういうところで作っているのかっていうのを私自身もこうちゃんと理解をして、でそれをちゃんと見ている方に伝えるっていうところもやっていきたいなっていうふうに考えてます。
ちょっとこれからも追いかけますので、
はい、
ね、またコープラスで新たなアイテム登場なんていう時はぜひ教えてください。
はい、
コープラスのリンク先、後ほどキープグリーン&ブルー番組サイトにも掲載しておきます。今週スタジオにお迎えしたのはサステイナブルライフスタイルブランドコープラス代表の西野恵理子さんでした。西野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。